未来に向かってチャージを進む30のことだ。その1、一日を過ごすから積み重ねるで。私たちは一日を過ごすと表現します。特に変わったことのない普通の表現ですね。よく使われる表現であり、聞かれていることでしょう。いい一日を過ごしたい、今日もいい一日を過ごそうといった積み重ねることを繰り返している人もいるでしょう。もちろん過ごすという表現もいいですが、ここに工夫の余地があります。表現もちょっと変えてさらに一度意識を高めてみませんか。一日を過ごすから積み重ねるに変えてみてください。あなたの人生観が変わります。人生を加算法できるあなたにできる。今あなたは突然の結果ではありません。今あなたは過去の積み重ねです。生まれてから多くの経験の積み重ね、成長を果たし、今あなたが存在しています。能力も成長も地道な積み重ねによって手に入れたものでしょう。それは一日も同じことです。私たちはただ一日を過ごしているのではありません。積み重ねています。自分では意識をしているつもりはありませんが、結果として積み重ねている状態になっています。一日という目標を一つずつ丁寧に積み重ねている状態です。積み重ねるという表現には建設的なイメージがあります。成長、向上、レベルアップといったポジティブな意味が伴っているため、高いイメージを持ちやすくなります。積み重ねるという表現を増用することで、人生を加算法できる簡単にできるのです。丁寧な日々の積み重ねが新しい人生とつながっていく。何事も積み重ねが大切です。人生は混乱しかありません。あなたは一日ごとにブロックを高く積み上げています。一日を一生懸命生きてください。目の前の仕事を数で何事もベストを尽くして、悔いのない一日を積み重ねていきましょう。そうすれば必ずあなたに素晴らしい未来が訪れます。丁寧な日々の積み重ねが素晴らしい人生とつながります。過ごすのもいいですが、積み重ねるのはもっといい。一日の積み重ねが人生です。あなたは今人生というものの壮大な夢の進行を演じているのです。一日を過ごしていくから積み重ねていくポジティブ。未来に向かって近づく進む30のことだ。その2、ニコニコ明るく話すだけでいいことをしたことになる。いいことをするのは難しくありません。ニコニコ明るく話すだけでいいのです。明るく話すだけとはいえ、素晴らしいパワーとプラスの影響力があります。誰かに話しかけるときに明るく話をするようにしましょう。効果的な話しましょう。話題についてもできるだけ明るくポジティブな内容がいいでしょう。愚痴、悪口、噂話は避けます。楽しかったことや感動したことを褒めることや感謝のことは夢や希望など前向きな話題がいいでしょう。自分が話したい内容より相手が聞きたい内容を意識すると耳を傾けてしっかり聞いてくれるでしょう。あなたが話すと相手も悪い気持ちになってくれるでしょう。徐々には伝染する作用があります。あなたのように見られて相手も笑顔になってくれるでしょう。相手はハッピーな気持ちになり、一日を元気に明るく過ごしてくれるに違いありません。明るい気持ちにさせてくれてありがとうと感謝されるでしょう。あなたが明るく話すだけで超明るい気持ちにさせることができるのですが、いいことをしたと言います。超明るい気持ちにすることも十分な最高点です。誰も明るい気持ちになりたいと願っています。明るく話すことであってもプラスの影響があるのは間違いありません。漫才師やお笑い芸人のような高度な会話テクニックは必要ありません。ちょっとした日常会話でいいのです。明るく話すだけでは誰も驚くの必要ないので、今すぐにでも気軽に加えていきますね。明るく話すことは相手のためでなく自分のためにもなります。明るく話すことは相手のためでなく自分のためにもなります。明るく話しているうちに自分で自分のテンションを上げることになります。自分で話したことは自分で聞くこともなるからです。相手を元気づけることは相手だけでなく自分を元気づけることになります。また、一個一個明るく話すことは明るく振る舞うことの一つであり、こういうのを呼び込むことになります。あなたのようにちょっとチャンスが引き寄せられ運が良くなります。さあ、身近な人に明るく話して明るい話を楽しみましょう。今日はどんな話にしますか。二個一個明るく話すだけであなたはいいことをしたことになります。明るく話して超明るい気持ちにさせる。未来に向かって近づく進む30のことだ。その3、小さなことから始めよう。それが運命を変える一歩になる。小さなことから始めてください。小さなことから始める価値があります。それが運命を変える一歩になるからです。運命を変える一歩はいきなり大きな結果、いきなり成功ということはありません。運命を変える一歩は小さなことだけなんです。気軽に取り組めること、すぐ完了できること、簡単にできてしまうこと、何でもないような小さな仕事の方がふさわしい。難しくも何ともない小さな仕事のうちに入らないと、どんならなおさら OK です。小さなことからこそ軽い気持ちで取り組みます。もはや仕事として完了されないような小さなことの方が好都合です。運命を変える条件が揃っています。小さなことを繰り返していくことで運命を変えることにつながる。こんな小さな仕事はほとんど意味ないよね。小さなことから評価されないよね。やっても意味ないよね。そう思うかもしれませんが、です。小さなことでも決してきちんと取り組むことです。そしてまた小さなことが目の前に現れればきちんと取り組みましょう。小さなことを10回繰り返せば10回分の変化が生まれます。小さなことを100回繰り返せば100回分の変化が生まれます。小さなことを丁寧に繰り返していくことで変化が積み重なっていき大きくなっています。気づけば大きな変化になっていて素晴らしい結果を出しています。結果として運命を変えることになっているのです。小さなことから始めましょう。たとえ初から意味がない、くらない、とらない作業とコツコツ取り組むだけでいいのです。気合いも必要ありません。とりあえずやってみるの精神を大切にしましょう。たとえ1ミリでもいいのです。1ミリでも前に進めば前進したことになります。軽い気持ちで取り組んでいいのです。軽い気持ちの方がさっと取り組みます。小さなことでもいいのでとりあえず行動したしかない。人生で人生で動きたいことかもしれませんがコツコツ取り組みましょう。小さなことを大切にする小さなことを大切にする人は運命を変えることはできません。小さなことを大切にする人は運命を変えることができます。あの時何が始めたことが運命を変える一歩だった。そう思える気になってきます。運命を変える力があるのは小さなことを大切にする人です。小さなことからといって決してむしろ大切にする。未来に向かって近づく進む30のことだ。その4、携帯電話であなたを探りながら謝る人は一緒に違いない。ある日、駅のホームで立っていると不審な光景を見ました。携帯電話を持ちながら必死に謝っている男性です。すみませんでした。申し訳ございませんでしたと何度も言っています。ハンカチで光を押さえながら頭を大きく下げて謝っていました。客観的に言うと不審な光景です。携帯電話ですから頭を下げて謝っても相手には見ません。言いないように思います。おそらく本人も無視のうちにそうしているのでしょう。しかし、やはり頭を下げた方がいいのです。頭を下げる様子は携帯電話で話している相手に見なくても伝わります。実際に体を動かしながら謝罪することで気持ちが動きやすくなるからです。頭を下げたり腰を上げたりすれば自然と声のイントネーションに気持ちが現れます。聞いている相手も相手に頭を下げている様子が目に浮かんでいることでしょう。不自然な姿ではありますが、人としては正しいのです。たとえ携帯電話であろうと謝ることには頭を下げる。未来に向かって近づく進む30のことだ。その後、場所は短所ではなく当初、好奇心が旺盛でどんどん正しいことにチャレンジする精神。一つのことが長続きしない。初めてもすぐ勝ちてしまう。最初は興味があってもすぐ冷めてしまう。何やってもすぐ勝ちて長続きしない精神のことを場所と言います。アクションにはネガティブな印象があります。アクションということが登場したらネガティブな印象として使われることが大半です。自分でもアクションだという自覚があって何のためになっている人もいるでしょう。興味のあることを見せてしまう熱中するものをすぐ勝ちてしまう。そしてまた興味のあることを見せて熱中したと思えば再び勝ちてしまう。どうして私はこんなにアクションなのだろう。根拠のない自分に嫌気がさすこともあるかもしれません。しかしここに大きな課題があります。アクションは悪いことだと思わないでください。世間ではアクションに賛成ですが実際は違います。アクションは悪いことではなく素晴らしいことです。アクションは好奇心のせいでどんどん正しいことに対する精神と言いましょう。アクションは短所ではなく長所。アクションは長続きしないという短所ではありません。好奇心のせいでどんどん正しいことに対する精神という長所です。アクションは進化であり成長です。日頃から新しいことに興味があって新しい刺激や変化を求めています。気になるだけで終わらせずきちんと積極的に取り組んでいます。悪性は悪いことだと思わないでください。好奇心が旺盛でどんどん新しいことに対する精神があるのですが素晴らしい長所です。人に悪性がないと言われても自分の中で好奇心が旺盛でどんどん新しいことに対する精神と言いましょう。自己肯定感が高まって自分に自信がついてきます。悪性は短所として勝つのではなく長所として生かすのです。強みとして生かせばいろいろな刺激を吸収できるためぐいぐい成長していきます。悪性の人は心が新しいことも特徴です。あなたの身近な人の将来ではよく観察してください。きっとその人は普通の人より心が新しいのではないでしょうか。日頃から好奇心が旺盛でどんどん新しいことに対する精神と言いましょう。あなたの将来では普通の人より心が新しいはずです。悪性は満足アクションの人は毎週経営の才能を発揮している人が多いことも特徴です。日頃からどんどん正しいことに取り組んでいるので、正しい分野に詳しくなるため自然と毎週経営になります。脳が正しいのはもちろん発想が豊かで考え方も柔軟になります。一見すると無関係な知識や経験もあるときと変なつながって全然意味や価値が生まれます。広しな発想や正しいアイデアを思いつきます。結果として毎週経営の才能を発揮することになるのです。アクションは毎週経営の才能の原動力です。あることなすべきするものである。アクションは何でもすぐ勝ちてしまうと思うかもしれませんが、心配は無用です。世の中のすべてに取り組んでいないのに最初から何でもすぐ勝ちてしまうと断言するのは早い。どんなアクションの人でも早くチャレンジしていくうちにあることなすべきするものであります。アクションにも関わらずこれだけは続けられるということになります。それは適正があるという証拠です。そんな例がないというならまだ出会っていないだけです。アクションという長所を出してどんどんいろんなことに進んで取り組んでいきましょう。アクションを中途半端で終わらせるのではなく長所として生かして進めてください。ある時運命の出会いを果たせます。アクションである自分の責任ではありません。アクションであることに誇りを持ってください。アクションも素晴らしい才能の一つです。アクションは好奇心が旺盛でどんどん新しいことにチャレンジする精神と言い換える。長続きするものであるまでどんどん新しいことにチャレンジしていく。 未来に向かって力強く進む30のことだ。その6、要望が通らないからといって、渡りには対応するのは無理。要望が通らないと渡ったとき、詐欺には対応する必要があります。お願いするときは、最後は今です。お願いします。そこを何とかならないでしょうか。困っているのでどうにかしてもらえないでしょうか。なんとか要望を通したいので、丁寧な姿勢と言葉遣いです。ところが、無理だと渡ったとき、急に最後は急転して対応する必要があります。渡りはどう最低だな。こんなことは忘れてしまえ。乱暴な姿勢を取ります。無理と渡ればこれ以上丁寧な態度でも仕方ないと思っているのでしょう。自分の要望が通らないことに腹を立て、詐欺には対応するのです。もうあることはないだろうと思っているのが言いたい答えです。戦いだけでなく、つまりありそうだったり、彼を何かに通じております。以下、要望が通らないとはいえ、声はよくありません。大変に苦しい声です。要望が通らなくてもおとなしく聞きされること。相手にも都合があります。相手も悪いがあって断ったわけではありません。会社の規則やルールで仕方なく断るしかないこともあります。そうした相手の事情もさせることです。こうした時に心がけることはおとなしく聞きされるんです。余計な会話をさず、丁寧な姿勢と言葉遣いで聞きされることです。そうですか、わかりました。残念ですが、仕方ないので諦めることにします。おとなしく聞きされることです。おとなしく聞きされるのはおとなです。できれば感謝の言葉を述べると、なお好印象です。無理を言ってしまい、申し訳ございませんでした。貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございました。一言でもいいので、感謝の言葉を伝えておくと、詐欺は美しくなります。要望が通らなかったとはいえ、貴重な時間を割いて対応してくださったのですから、感謝の言葉はあってもいいでしょう。普通におとなしく聞きされるだけでなく、できるだけ、どうしに聞きされることです。諦めて帰りかけたところで、ちょっと待ってください。わかりました。なんとかしてみます。止めることもあります。自分の要望が通らなくても、おとなしく聞きされる。できれば感謝の言葉を伝えておく。未来に向かって力強く進む30のことだ。そのなら、未消化のイベントはこう考えよう。次を楽しみができた。楽しみにしていたことが急遽中止やキャンセルになることがあります。例えば、旅行の際、交通渋滞にあって時間がなくなり、予定の観光地の一つをスキップすることがあるでしょう。フードイベントを楽しみにしていたもの、天候の都合でイベントの一部が中止になることがあるでしょう。レストランに行ったもの、様々な在庫を増やしていただけないことがあるでしょう。突然の交通渋滞、急な戦闘、空の足など、何らかの事情で予定通りに行かないことがあるのです。そんな時、残念ながらで終わっていませんか。楽しみにしていたことを中止やキャンセルになった時の相談が大きくなります。自分が悪いわけでも、誰かが悪いわけでもなく、仕方ない状況があるのです。確かに心の声ではありますが、残念のことで終わらせるのは間違いない。こういうことは未来につながらない方をしましょう。都合が悪くて、消化できなかったイベントは次を楽しみができたと考えればいいのです。次を楽しみは未来につながらない方。未消化のイベントは次を楽しみと考えましょう。例えば、旅行の際、時間の都合で、スケジュール変更が発生して、観光地の一つをスキップすることになりました。残念だけで終わらせるのではなく、次を楽しみができたと考えましょう。以前、また別の機会で旅行に行くことがあるでしょう。また遊びに行く理由ができたねと思えば、その時を再訪問する理由になります。次を楽しみとして残しておけば、未来につながります。フードイベントで楽しみにしていたイベントの一つが先行の中止になりました。次から一歩がかりするのではなく、次を楽しみができたと考えましょう。恒例のフードイベントであれば、また来年も開催されるでしょう。今年は中止になっても、また来年も遊びに行く理由になります。未来に楽しみなので、ワクワクしながら来年に期待できるでしょう。レストランに行って、食べようとしていたメニューが、ただ、在庫を増やしていて注文できなかったとします。がっかりと、落ち込むのではなく、次を楽しみができたと、前向きに考えましょう。在庫で食べることはできませんでしたが、またその店に行く理由ができました。お楽しみが先ほどしたいだけのこと。また、レストランに行くきっかけができたね。次に来るのが楽しみだねと思えば、それはそれでよかったと思うでしょう。悪い方に考えるのではなく、良い方に考えることが大切。最後チャンスがあるか、しょうがなくても、次を楽しみができたと言いましょう。悪い方に考えるのではなく、良い方に考えること。チャンスがあるとは、高いと考えるように、チャンスがあると考えた方が希望的です。前向きに考えることで、あなたの前に前向きになります。次を楽しみという考え方を持てば、都合が悪くなって、期待を増しても、将来に希望を持てるようになります。楽しみがないならば、長生きしたいと思えるようになり、人生のモチベーションアップにもつながります。未来に向かう未来に向かって力強く進む30のことだ。その8、物が増えて部屋が狭くなったら引っ越しを不要品の処分。長く部屋に住んでいるとだんだん物が増えてきます。この回は家具と困難な施設が減っていきます。不協会は家具とクローゼットの施設も足りなくなるでしょう。物や生活用品の家具と部屋の置き場所も減っていくでしょう。いろいろな物を買っているうちにだんだん部屋がおちゃかしてきます。気づけば部屋に物が増えていて窮屈に感じているのです。だいぶ部屋が狭くなってきた。そろそろ引っ越しをした方がいいかな。広い部屋の引っ越しを考える人もいるかもしれませんが、ちょっと待ってください。それは根本的な解決になりません。広い部屋に引っ越しをしたとしてもどんどん物が増えてくるでしょう。以前物が増えると狭く感じるように再び引っ越しが必要になるでしょう。どんどん広い部屋が必要になって引っ越しの場合に家賃も高騰していくことになります。物が増えて部屋が狭くなったら引っ越しをするなんてナンセンスです。部屋の引っ越しをする前に大切なことがあります。まず不要品の処分をすることです。この中では大胆な処分。物が増えて部屋が狭くなったら引っ越しを不要品の処分してください。部屋が狭く感じるということはそれだけ小さな物を溜め込んでいる証拠です。ごちゃごちゃした部屋は運気も風通しも悪く、いいことはありません。心の中には大胆な処分です。心を鬼にして思い切った処分をしましょう。嫌なと思ったものは整理整頓するのではなく処分をしてください。特に注目したのはいつ使うかもしれないものです。いつ使うかもしれないものの9割は実際に使うことはありません。いつ読み返すかもしれないという本は一度も読むことはありません。思い切って処分するが不要になるように変えましょう。いつ使うかもしれないという本も要チェックです。1年以上一度もしていないなら不要と判断して処分してしまいましょう。処分に抵抗があるなら人に譲ったり、クリアに譲ったりすればいいでしょう。思い出のものも強いこだわりなければ思い切って処分しましょう。過去の決定性を知れば部屋がスッキリするだけでなく心もスッキリするでしょう。思い出のものがなければ前を向く力が強くなります。不要なものもどっさっと捨ててしまいましょう。使っていないアクセサリーに心を買っている必要だった。特に思い出のないいいことだ。高価なものや危険なものもあるかもしれませんが、だからといって生活の妨げになるようなことがあってはこんな戦闘です。処分に抵抗があるならリサイクルショップに持ち込んでいいでしょう。うまく解決できればちょっとした小遣いになるでしょう。シンプルな部屋ならば運気も風通しも良くなる。勢いに乗ってどんどん処分することです。迷ったら処分です。シンプルな部屋になるまで処分の圧力を続けてください。捨てて捨てて迫る。するとどうでしょう。狭いと感じていた部屋が広いと感じるでしょう。驚くほど部屋がスッキリして引っ越す必要もなくなります。シンプルな部屋ならば運気も風通しも良くなります。まもなくなったらいいことが起こるでしょう。物が増えて部屋が狭くなったら引っ越しを不要品の処分をする。未来に向かって力強く進む30のことだ。その9、そしながらといって物が増えればいけない理由はない。私たちの事情ではそしな思い浮かべになります。銀行で手続きをすると窓口で粗品を行うことになるでしょう。業者から訪問料を受けると資料と一緒に粗品を行うことになるでしょう。検定をした際もカードと一緒に粗品を行うことになるのです。中にはオリジナルグッズと勝者に一旦粗品も繋がりません。粗品にはありがとうございます。希望のご愛顧を込めてまたご利用くださいといった意味があります。粗品はいわばプレゼントです。無料で参加できると思うことでしょう。もちろん必要な粗品であれば普通にもらっていいのです。粗品によってはちょうどしちゃったというものもあるはずです。ありがとうございます。好きに使えばいいでしょう。しかし粗品の中にはもらっても仕方なく必要なものもあるはずです。必要ないと思ったらやることはシンプルです。その場で丁重に粗品を断りましょう。粗品を断っても全く問題なし。粗品を断って申し訳なくても必要はありません。必要ない粗品を断っても仕方ありません。必要ないものは必要はありません。使うかもしれない、役立つかもしれないと思って念のためにもらっても大体使いません。何でもかんでも人にはお返しをしないといけないという気持ちがあります。これを信じなくて、公然統制の法則と言います。粗品の多くは、企業の労力や広告が入っていることが繋がりません。安易に粗品をもらってしまうと、企業の全体に溜まってしまうでしょう。お返しをしないといけない気持ちになり、余計な出費を出すことになりません。粗品は、企業の顧客獲得やイメージアップの一環であり、何でも受け入れる理由はありません。無料だからといって、何でもかんでももらう必要はないのです。自分らしい人生を歩むためには、もっと余裕が必要。その場で粗品を断る勇気を持ってください。必要ない粗品なら、きちんと断ることです。相手に申し訳ないと思う必要はありません。不要です。必要はありません。お気持ちは嬉しいのですが、結構です。というところで終わりです。のというのは、勇気のことですが、必要なときは、きちんと意思表示をすることです。自分の意思をはっきり提示してください。自分らしい人生を歩むためには、もっと余裕が必要です。のという人が人生を生未来に向かって力強く進む30のことだ。その10、努力していると思っているうちは成功しない。努力は当たり前と思うようになれば成功する。あなたは今、努力をしていますか？人生を真面目に生きるならすでに十分な努力をしているでしょう。夢や目標に向かって日々努力を積み重ねているに違いません。努力をもっとしていて、周りから努力からねと言われているかもしれません。一見すると素晴らしいことだけに思いますが、ここに注意があります。もし努力をしているなら残念ですが成功できません。そこそこスキルは伸びて、そこそこ仕事ができて、そこそこ結果は出るでしょうが、成功の手前で終わるでしょう。努力していると思うことは長続きしないからです。努力をしていると思うのは努力を特別なことだと思っている。途中でやれば成功はできません。社長は一生懸命やることになるでしょう。せいぜい3年長続きで5年です。努力をしていると思っている時点で努力を特別なことだと思っています。気合を入れる必要、思い越しを上げることが必要と思っているでしょう。 自分に打ち落ち、痛みに耐えながら必死に頑張っています。努力していることはあるとしたりとやめてしまうのが定番パターンです。だから、努力して勉強している先生は事件が終わればただと勉強をやめてしまいます。努力をしている仕事もどうしてなくなるとサボり始めます。成功に努力は必要だが、努力の判断は不要。成功するためには長期的な継続が最低条件です。3年、5年という単位ではありません。10年、20年、あるいは一生という長期的な継続です。努力と努力を持っているうちは真の努力ではありません。成功するためには努力を当たり前の状態にしてください。成功に努力は必要ですが、努力の判断は不要です。日々の習慣として、一日一日ぐらい必要なことにします。あなたが毎日している朝の洗顔や就寝前の歯磨きを努力していることは言わないはずです。当たり前と思っているはずです。だから朝の洗顔や就寝前の歯磨きもきちんと毎日続けられています。それは成功も同じことです。成功するためには長期的な継続が必要であり、長期的な継続には努力の判断を出すことが必要です。努力を当たり前のこととして習慣化します。それをして、当然、それらの当たり前という状態にします。二流は仕事をしていると言いますが、一流は仕事をしていないと言います。一流は努力が当たり前になっていて仕事の判断がありません。努力を当たり前と思うようになれば、年々と続けられます。努力を当たり前と思うようになれば、成功するのは時間の問題。成長が遅くても続けることができれば、着実に伸びていきます。年々と続けるために成長の終わりがありません。時間がかかりますが、少しずつ夢に近づいていきます。なかなか結果が出なくても続けることができれば、いつか夢を進みます。努力だと思わないでください。当たり前のことだと思ってください。無視のレベルまで持っていけば理想的です。努力を当たり前と思うようになれば、成功するのは時間の問題です。努力を思わず当たり前の判断にする。未来に向かって力強く進む30の言葉。その11、いつまでも自分は未熟者だと思っておくほうがいい。慢心ができたら誰も始まり。未熟なうちは自分は未熟者と思っておくことです。そして素直に貢献しておくほうがいい。見えや、定裁は気にしません。人の目が気になっても無に自分の大きく見せないことです。天と星の低い姿です。分層を集めている姿です。未熟者という自覚があれば常に一生懸命でやります。違和感がないず常に緊張感が流れます。向上欲のことを思い続け、諦めない力を持っています。バラバラしいことで真面目に取り組みます。ゆっくりやってもきちんと物事を吸収でき、着実にスキルが上がっていくでしょう。スキルが上がっていくにつれて車が宣伝されていくでしょう。では、未熟の域を超えたら最も良いのかというと、それは違うのです。たとえスキルが上がって未熟の域を超えたとしても未熟者ですと言い続けておくほうがいいのです。未熟な域はもちろんですが、スキルが上がってどうしても未熟者ですと思っておくのが賢明です。よろしくお願いします。そこに真面目にあっては行けない。私は自覚している。完全にマスター者。全てを飼育者。そう思い始めたら終わりです。自分は完全完璧と思い始めたら、あとは他の選手はありません。自身に生き上げるために大きなリスクが生じ始めます。大切なポイントは安心があるかどうかです。常識を持つのはいいのですが、そこに安心があると話が変わります。初心を忘れて、惰性と歪んだままです。もう学ぶことはないね。つまり、勉強力や向上力が生きています。周りを生かすような態度が出てきます。積極的に動くことも徹底的、現状維持のことが定番になっていくのです。常識を持つも自分は未熟者と思い続けておくこと。いつまでも自分は未熟者と思うことです。普通に思うだけでは不十分です。嘘偽りなく、心の底から本気で思うことが大切です。たとえ周りからと言われるようになっても、調子に乗らないことです。常識を持つも、まだまだ未熟者と思い続けておくことです。矛盾しているようですが、常識と未熟者という二つのことを共存させることです。いつまでも自分の未熟者と思えば、歪むことも安心することもありません。勉強力や向上力を上げることもありません。まだまだ学ぶことがある、まだまだ上げることができると、最近の構図を取り続けていきます。未熟者と思っているために成長が上がることはない。未熟というのは青臭いものかもしれませんが、実際は違います。青臭いのではなく、バラバラしく力強いのです。精神というのは青いだと書きます。未熟なうちは精神です。一生涯の未熟者になれば、一生涯の精神が続きます。未熟者と思っているために成長が上がることはありません。初心を忘れることなくなり、バラバラしいことを維持します。成長のスピードが遅くなっても、止まることはなく少しずつ成長できます。新しいことを言う人がまだまだ未熟者ですと、慢心しない姿がかっこいいのです。本当の受験者とまだまだ未熟者ですと言います。慢心しない姿勢があるから自由であり、そういう人こそ本物のことです。いつまでも自分は未熟者だと思っておくことです。未熟の域を超えても自分は未熟者と言い続ける。未来に向かって力強く進む30の言葉。その時に、わからない様子の方は素晴らしい。思い出してほしいことがあります。最後にわからない様子の方はいつですか。定期的に言っている人もいるでしょうが、そうでない人もいるでしょう。面倒くさくて、なかなか言わない人もいるでしょう。前回行ったのは何年も前という人もいるかもしれません。わからないには時間と労力がかかります。花や幼いものを頼むお金もかかるでしょう。楽しいことでも面白いことでもありません。意味がないと思う人も少ないでしょう。大きな仕事に行かれるではないかという意見があるのも最もです。しかし、今の自分のようなのはご先祖様のおかげです。その中に眠っている人のおかげです。すでにこの世には存在しませんが、ご先祖様がいたおかげで今の自分が存在しています。お金は心を動かすし、たまにはお金を用意してください。頻繁でなくて構いません。時間に余裕があることでいいのです。時間に規制するタイミングで十分です。お金や幼いものを買いに行くのがいいでしょう。お金の買い道にお金もいいですね。心の中で緊張を起こすことを伝えましょう。お金は神聖な時間です。手を合わせて静かに身を閉じます。お金の様子と心の気が晴れていき、すっきりした気持ちになります。悩むと、ストレスがなくなって、すがすがしい気持ちになるでしょう。心が動かされると、新しいパワーが生きている時間と感謝の気持ちを再認識できます。お金を通してご先祖様に感謝することで生きる力が得られるのです。お金の意味はご先祖様の供養が大事ですが、その限りではありません。お金は心の振りとして役割を果たします。お金は心を動かす意識でもあるのです。お金は未来を生きる力。忙しいが短い時間でもいいのです。忙しいなら時間を割いてお金に行くからいいのです。どんなに忙しくても年に1回は行きたい。天国にいるご先祖様はあなたが来ていただけても喜んでくれます。お金の様子はこれからも天からあなたを守ってくれるでしょう。未来のところであなたを支えているに違いません。お金の様子は人は悪い人はありません。お金はご先祖様を肯定すると同時に自分を肯定する意識です。お金の様子はあなたは素晴らしいのです。お金は未来を生きる力です。頼むはお金の様子。未来に向かって力強く進む30の言葉。その13、筋肉はパワーの源。元気がないときこそ散歩しよう。元気がないときこそ散歩しましょう。散歩というのは健康習慣の一つとして取り組んでいる人も多いでしょう。育児やストレス解消として効果的ですが、その限りではありません。元気がないときこそ散歩がおすすめです。スピードは遅くて構いません。活発なウォーキングもいいですが、マイペースの散歩で十分です。無駄なしを歩きたり、元気がなくても無理に歩くだけができるのではないでしょうか。ちょっとだけ重い腰を上げる必要はありますが、最初を踏み上げればパワーになります。筋肉はパワーの源です。体を動かしているとだんだんパワーが生まれ元気が出てきます。筋肉を動かせば動かすほど力が生まれるので元気が出てきます。全身の筋肉の7割は下半身に集中しているので散歩することで効率よく筋肉を動かすことになります。無駄なしを散歩であっても筋肉を動かすことに変わりません。外に出ると色々な刺激が飛び込んできます。地球よりも草が生きた人々を過ぎた青空、風の香り、草を巻く一丁の話など、歩くにつれて周りの景色が変わっているのでありません。ご覧の刺激されて心をマッサージしています。歩く度に気づきや発展もあって、我々のことを心が動き始めるでしょう。だんだん気分が高まってきて、気づけばすっかり元気になっているはずです。元気が出なく、やる気まで出ていて、何かを始めた気持ちになっているでしょう。ちょっと元気が出てきたら、両手を少し大きく振りながら歩いてみましょう。ますます元気が出ると効果が高まって調子が出てきます。じっとするのもいいですが、特に体の調子が悪いわけではないが、ちょっとでもいいので動く方がいい。元気がないときこそ散歩が適切です。元気から歩くのではなく、歩くから元気が出るのです。元気がないときは散歩を楽しむ。未来に向かって力強く進む30の言葉。その14、あなたはまだ本当の自分に気づいていない。本当のあなたはもっと素晴らしい。あなたはまだ本当の自分に気づいていません。本当のあなたはもっと素晴らしいのです。素晴らしいにもかかわらず、その魅力はまだ十分に発揮していません。個性や能力を発揮していません。蓋を背負っています。各社に抑えたり、ごまかしたりしています。きちんと能力を発揮していません。自分は成長しています。恥ずかしなくて行動を抑えています。失敗を恐れて個性になっています。自分は大したことがないと誤解しています。やりたいことがあっても、見えや先手を気にして話しています。垂れた夢や希望があっても、取り組む前からどうせ不意と諦めています。本当のあなたは素晴らしいというのにそれを封印しています。なんてもったいないことなのでしょう。どんなに素晴らしい魅力もそれを封印していてはないものです。素晴らしい自分を振り込んだままではあなただけでなく、社にとっても大きな利益です。素晴らしい自分を引き出されていい。もっと素晴らしい自分を引き出してください。あなたの心には常に優しい心があり、常に大きな愛があります。あなたの中には常に素晴らしい宝物があります。もっと素晴らしい人間なのですが、あのままの自分を表現するだけでいいのです。あなたの個性、魅力、能力を社会的価値のあることに向けて発揮させてください。あなたはもっと人に立てる人間です。あなたはもっと社会貢献ができる人間です。社会はあなたに期待しています。だからあなたはその期待に応えましょう。本当の自分を引き出していけばもっと自分を好きになります。私はこんなに素晴らしい人間だったのねと自分に誇りを持てるようになるでしょう。恥ずかしいかもしれませんが、勇気を出して表現してください。抵抗感があるのは最初だけです。慣れてしまえば普通になり快適になります。これがあのままの私だと堂々とできます。 その魅力を表現することで喜んでくれる人がいます。もともとある素晴らしさを表現するだけでいいのです。心のストッパーを外して、もともとある素晴らしいならをもっと表現していきましょう。本当のあなたはもっと素晴らしいのです。自分の魅力を認め、自分の素晴らしさを引き出していく。未来に向かって力強く進む30の言葉。その10を、早く仕事がないかなと思ったら、体感時間が短くなる工夫をすればいい。仕事の後に楽しい予定があると、早く仕事がないかなと思います。時計を見ては早く仕事が終わらないかなと、ため息をする。しばらくしてまた時計を見ては早く仕事が終わらないかなと、繰り返す。仕事の後の予定が楽しみであることを心の中で早く仕事が終わらないかなと思うことでしょう。この時よくある不思議な現象があります。早く仕事が終わらないかなと思えば思うほど時間の進み方が遅く感じるのです。僕が10分のように感じ、10分が20分のように感じます。あたかも時間の流れが遅くなったかのようです。時計が終わりているのではないかと疑ってしまうと時間の進み方がように遅く感じられる。早く仕事が終わらないかなという気持ちはやはりどんどん時間の進み方が遅くなってしまうのです。これは時間の気にすぎているための現象です。しかし時計を見れば見ること時間の気にすることになり、かえって時間の進み方が遅く感じられるようになるのです。早く仕事が終わらないかなと思ったら体感時間が短くなる必要です。時間の進み方は常に一定です。1時間は1時間です。時計を何度も見つめようと時間が早く進むわけではありません。物理的な時間は早くありませんが、体感時間が早くあります。早く仕事が終わらないかなと思ったら体感時間が短くなる工夫をしましょう。そんなことができるかと思いますが、もちろん可能です。目の前の仕事に集中すればいいのです。一旦仕事の後の予定は忘れ、目の前の仕事のことで考えるようにしましょう。これでまたということをしっかり集中します。時計を見る間もないから一点の全てを仕事に集中させましょう。すると面白い現象が起こります。時間の進み方が早くなります。20分が10分のように感じ、10分が5分のように感じます。あっという間に時間が経ち、気づけば終了時間になっています。あれ、もうこんな時間だ。と未来にタイムスリップしたような簡単に驚くはずです。目の前の仕事に集中体感時間が短くなる工夫をしましょう。目の前の仕事に集中することが時間を忘れるという状態になります。結果として体感時間が短くすることが可能になります。早く仕事が終わらないかなと思うことと目の前の仕事に集中して時間を忘れましょう。集中すればすることに簡単な性的体感時間が短くなります。目の前の仕事に集中すればスムーズに進んで体感時間も短くなるので一石二鳥です。ニコニコしながら終了の予定に繰り返します。仕事のプライベートも充実するのでますます人生が輝いていきます。早く仕事が終わらないかなと思ったら目の前の仕事を集中して体感時間を短くする。未来に向かって力強く進む30の言葉。その努力。今だと今しかない言い換えるだけでやる気が倍増する。読書をするなら今だ。ダイエットをするなら今だ。旅行をするなら今だ。日常では時折チャンスの瞬間を感じることがあります。チャンスがあるならできるだけ生かしたいと思うもの。普段ならやる気のないことでも貴重なチャンスに巡ればやってみようかなと思うでしょう。さて、今だという表現もいいですが、さらにやる気を高める表現があります。今だと今しかない言い換えてみてください。例えば、読書するなら今だという人とは読書するなら今しかない言い換えます。ダイエットするなら今だという人とはダイエットするなら今しかない言い換えます。旅行するなら今だから旅行するなら今しかない言い換えます。今しかないという表現は大げさに感じるかもしれませんが、実際はどうでしょうか。再びチャンスが巡ってくる可能性が絶対だとは言い切れないでしょう。いつでもチャンスがあると思ったら大間違い。本当に今回のチャンスが最後になる可能性もゼロは言えないはずです。チャンスは滅多にないことだからチャンスです。だから今しかないと言いたいでしょう。今しかないという表現の方が限定感があります。このチャンスを逃したら今と手に入らない印象が強くなってきます。心に気づいて行動せずにはいられないはずです。やる気はなくて困ることはあってもあって困ることはありません。チャンスを生かすことは今を一生懸命生きることもあります。単にあるチャンスをしっかり生かすには少し表現を変えるだけでいいのです。今だと今しかない言いたいでやる気を高める。未来に向かって力強く進む30の言葉。その10な、金の中から寄付をするのではない。寄付をするから金の中から寄付を上げるためには寄付を習慣にしておくことです。寄付と聞いて大げさなイメージを持っていないでしょうか。俳優の前さんが1000万円の寄付を発表。ハリウッドスターの前口が3億円の寄付を発表。有名人による巨額の寄付のニュースを見ることがあるでしょう。またそうした寄付をする有名人の多くが経済的に豊かで余裕のある人であることも多い。こんなに大金の寄付するなんて素晴らしい。と驚くと感動を覚えます。同時にとても自分には真似できないと思うこともあるでしょう。寄付の精度が大きいので別世界の話のように思います。そうした大々的なニュースの影響もあってか、私たちは寄付に大げさなイメージを持つことが少なくありません。大金だけではいけない、経済的に余裕のある人たちのその少ない金額では申し訳ないといったイメージがあります。人材の再生の前では簡単にできても寄付のないと思われる人が多いのです。これはちょっと違うのです。確かに誰の寄付というケースもありますが、その限りではありません。少額であってもいいのです。少額であっても別としたです。たとえ1円であっても寄付は寄付です。また経済的に余裕ない人でも寄付は積極的に行うべき習慣です。金の寄付は密接なつながりがあるからです。寄付することは他に対する執着心を出すことになる。寄付の習慣とは今試しのためにお金を使う習慣でもあります。人や社会のために自分のお金を差し出すという意識が芽生え、社会貢献の精神が高まります。同時に寄付を行うことでお金に対する執着心を出すことになります。寄付によって心のお金の欲から引き離せ、お金に対して冷静な思考ができるようになります。必要な買い物か、欲しい買い物か、冷静な買い物か、衝動的な買い物か、消費なのか、浪費なのか、投資なのか、客観的な見方ができるようになります。お金の使い方が上手になります。結果として金も高まります。金の中から寄付をすることはありません。寄付をするから金が高まるのです。1円でも大きなことになれば寄付したことになる。経済的に余裕がないなら小さな金額でいいのです。例えばコンビニで買い物の際、レジ横に設置された大きなことになります。大きなことであれば、神社で再生のイメージで手紙を行えるのではないでしょうか。帰ってきた小銭の強い言い方が入れられるのです。たった1円でも大きなことになれば寄付したことになります。個人だと例えるなら大変で迷惑にならないかと思うかもしれませんが、心配は無用です。個人だったら、と言われる小銭を計算する機会があって、そこに小銭を入れれば一瞬で計算が完了します。寄付の習慣も認定、社会貢献の精神を養い、お金に対する執着心を手放す。未来に向かって力強く進む30の言葉。その18、当たり外れがあれば優秀という意味。あなたは当たり外れがあれ。そう言われた時、どう思うかです。仕事の結果が一定ではなく、成功と失敗の差が激しいという意味です。常に当たり外れるようにしよう、常に質の高い結果を出そうと思うかもしれません。当たり外れがあると言われると叱られている気がするかもしれません。仕事の結果が判定でなく認めて、ちょっと落ち込んでしまう人も多いでしょう。ここに誤解があります。当たり外れがあると言われたら 100% 取ることだとして受け止めてください。両手を挙げて喜んでいいのです。実力を認められている。気づいてほしいことがあります。当たり外れがあるという人とは当たり外れる人しか言われません。実力がある人しか言われませんです。外れや失敗があるなら当たり外れがあるとは言われません。全然ダメだね、全く使えないねと言われるでしょう。あるいは明日が戻らないよと戦略内通告をされるかもしれません。当たり外れがあるという人とは少なくとも当たり外れの実力があると認められている証拠です。当たった時は本当に素晴らしいという意味も含まれています。きちんと実力を認められているのですが、両手を挙げて喜んでください。優秀な方でさえ当たり外れが普通の状態。常に当たり外れしたいことですが、実際は難しいのが現実です。思い出してください。プロ野球の世界では優秀と言われるバッターでさえ打率は3割程度です。当たることもあれば外れることもあります。大事には実現したいことですが、夢の中と考えた方がいいでしょう。つまり優秀と言われるバッターでさえ当たり外れが普通の状態です。当たり外れがあれば優秀という意味なのです。もっと大当たりを出せるようにしてください。当たり外れがあるのにお返ししないでください。このことだとして受け止め、モチベーションに変えていきましょう。これからもその調子で仕事に進んでください。当たり外れがあると言われる人には実力と可能性があります。自分の本質を見つけてください。すでに当たり外れが実力があるのですが、さらに鍛錬を積み重ね、もっと大きな当たり外れをようにしてください。80点で満足するのではなく90点、95点を目指していきましょう。すでに100点であれば110点、120点を目指していきましょう。ますます注目されるようになり、人気を博することになります。当たり外れがあると言われたらこのことだとして受け止め、きちんと喜ぶ。未来に向かって力強く進む30の言葉。その19、朝食は体温を気にしなくていい。朝食のことを一日お金にすることになる。私たちは一日3回の食事があります。朝食、昼食、夕食です。この他におやつ、夜食、おかわり食もいるでしょう。食べることは私たちの人生の基本です。私たちは食べることでエネルギーを生み出します。では、一日までで最も大切な食事は何か。朝食なのです。朝食を停止してどうやって人生を楽しむのでしょう。人生を楽しみたいなら朝食を大切にすることが必要不可欠です。一日までで最も大切な食事は朝食。一日までで最も大切な食事は朝食です。今からまず多くの人が朝食を停止しています。ただ、朝の食事というデータを持っていて重視していません。時々朝食を抜いている人がいますが、良いことはありません。朝食のエネルギーが少しだけ状態になり、パワーがありません。頭の回転も悪くなり、記憶力、集中力が低下します。元気もやる気もできなくなります。脳のエネルギーはブドウ糖です。ブドウ糖を取り込むにはしっかりした朝食が必要です。朝食の朝からバランスを取りになり、ナスの状態で一日をスタートすることになります。一日のスタートでまずは一日全体の流れが悪くなり、良くなることになりません。朝食を抜いて生活の質が低下するのですから、注意が必要です。朝の食欲が悪い人になりました。 朝は食欲がないという人になりがちなパターンがあります。夕食を食べ過ぎているようです。夕食の量が多かったり、就寝直前に夜食を食べていたりします。夜に食べ過ぎると胃が凝縮することになります。就寝中は体を動かさないので、夜に食べるとそのまま仕事として蓄積されます。睡眠中に食事と吸収活動が行われますが、血中糖分が残っているため朝になっても空腹を感じないのです。朝に空腹を感じないなら夕食を控えめにしましょう。朝食は多めに食べる代わりに夕食は控えめにしましょう。就寝の4時間前からは食事を取らないようにすることも大切な心がけです。朝には自然な空腹が感じられるようになり、朝食を美味しく食べられるようになります。ダイエットの方法は夜に食べ、朝に食べる。肥満体系を改善するため、過敏性にもしている人もいるでしょう。そんな人は朝食をたくさん食べる代わりに夕食の量を増やしましょう。食べる量は当然ではなくても、食べるタイミングを増やすだけで増やされます。ダイエットの方法は夜に食べない。朝に食べるです。朝の食事の量は NG ですが、夜の食事の量は OK です。朝食はカロリーを気にしなくて大丈夫。朝食はカロリーを気にしなくて構いません。ダイエットをしている人の中で朝食のペースになりますが、無用の心配です。朝にたくさん食べても、一気に上がりながら体を動かすので、仕事になりません。むしろ朝食を取ることでパワーが出るので、仕事の勉強も集中して取り組めるようになります。朝食の量も踏ん張ります。全ては朝食から始まります。あえて朝食に贅沢な食事をしているのも悪くありません。朝を迎えるのが楽しみになります。素晴らしい一日にできるでしょう。きちんと朝食をとって一日をスタートします。未来に向かって力強く進む30の言葉。その10、真面目を大切にする真面目とは何か、嘘や言い換えなことなく一生懸命に取り組もうとすることを言います。時々真面目を話す人がいます。真面目なんてくださいよね。よく打ってかっこ悪い。真面目にやったことで報われるとは考えないよ。こつこつ人心頑張る姿は人間でありません。真面目な様子が滑稽に見えることもあるでしょう。特にやんちゃな人は真面目を話したり、見出したりする傾向があります。しかし真面目を話してはいけません。私たちが夢を叶えるとき真面目は欠かせない要素です。もし真面目を話す考えがあるなら即刻改めることです。真面目を話しているとそのことが自分に返ってきます。真面目を話す人は夢を叶えられません。真面目がかっこ悪いと思うのは誤解。夢や希望を叶えるためには真面目な必要不可欠です。真面目に練習したり勉強したり続けたこと、夢や希望を叶えることができます。真面目を話すと建設的な行動ができなくなります。真面目な逆は真面目です。真面目を話すことが真面目な行動を取ることになり、反射的になってしまいます。夢や希望を叶えることがかえって遠ざかります。そういう場合に考えたり、結果に同等に最後まで惨めな人生を送ることになります。真面目がかっこ悪いと思うのは誤解です。実際は逆です。真面目なことかっこいい姿はありません。真面目に生きることという声もあるでしょう。それは真面目すぎることは何もないであって、普通の真面目は何も問題なく、むしろ大切です。素晴らしい人生を送るためには真面目が欠かせません。真面目を大切にする人は夢を希望を叶えていく。何事も真面目が大切です。真面目に勉強するから成績が上がります。真面目に仕事をするから結果が上がります。真面目に練習するからこそ上達して技術力が身につきます。真面目に生きるからこそ夢や希望を叶えることができ、素晴らしい人生を送ります。真面目であればたとえ間違いに失敗したりすることになっても悔いが残りません。ベストを尽くした。真面目にやった結果の中から悔いはない。すがすがしい気持ちになります。悔いが残らず心の切り替えを持っていきます。社会に対して顔を向けて胸を張って生きていきます。何事も真面目に取り組みましょう。真面目を愛し、真面目に生きましょう。真面目を大切にする人は夢を希望を叶えていくのです。真面目を愛するのではなく、むしろ真面目を大切にしていく。未来に向かって力強く進む30の言葉。その10時、1位まで見ていると視野が狭くなる。2位以下にも注目すると視野が広くなる。私たちが最も注意を向けるのは1位です。最上位であり強い余裕がありません。とにかく1位は目立ち、キラキラ輝きます。1位はスポットライトが当たって目立つ一方、2位以下は彼にかけて注意が向きにくい傾向があります。まさかと思いますが、これは無視の順位を置きます。例えば、日本で最も高い山といえば何でしょうか。そうです、富士山ですね。日本人ならとっさに聞かれても答えられる人がほとんどでしょう。では、2位3位の山は答えられるでしょうか。スムーズに答えられる人は少ないことでしょう。日本で最も長い川といえば何でしょうか。そうです、篠川ですね。では、2位3位の川は答えられるでしょうか。やはり2位3位となると答えられる人が少なくなるはずです。知らず知らずのうちに私たちは2位以下を推進してしまう傾向があります。10位がないとなかなか覚えることもありません。無理かに覚えることですが、そうした意思の偏り傾向があることに気づいてください。さて、問題はここからです。なるほどと思ったあなた。納得して終わりにしてはいけません。1位を見るのはいいですが、2位から社員が入っていません。結果として視野が狭くなっています。この無理かの順位の偏りがいつの間にかあなたの心の視野調査を使用しています。これはよくありません。1位は素晴らしいですが、その限りではありません。2位3位も素晴らしいことに変わりません。2位や3位も問題であることに変わりません。きちんと意識を働かせて2位以下を見るようにしてください。もちろん全てを見るのは大変ですが、トップ3位は入れておいてそんなないでしょう。1位で注意を向けるのではなく、2位3位も注意を向けましょう。日本で標高1位は富士山標高は 3776m です。日本で標高2位は北で標高は 3193m です。日本で標高3位は北方で標高は 3190m です。日本で最も南からは篠川 367m です。日本で2番目に南からは利根川であり 320km です。日本で3番目に南からは石川 258km です。1位も素晴らしいですが、2位3位も十分素晴らしいことがありますね。オリンピックでは金メダルの人に注目が集まりますが、銀メダル、銅メダルの人も注意を向けて確かにしておきましょう。わずかに1点が届かなかったことであり、銀メダル、銅メダルの選手も大変素晴らしい成績です。知らず知らずのうちに自分の視野が偏っていることに気づいてください。1位に注目するのはもちろんですが、意識して2位や3位も注目しましょう。これが心の視野調査の改善です。1位まで見抜く癖があると視野が狭くなります。2位以下にも注目すると視野が広くなります。2位以下に注目するのは視野を広げる習慣です。1位まで見抜く、2位や3位も注目して視野を広げる。未来に向かって力強く進む30の言葉。その順位、自分の体調には素直に従おう。体調が悪いとき素直に休むことも勇気。自分の体調には素直に従いましょう。心が減ることはシンプルです。体調が悪いときは無理をせずきちんと休むです。もちろん休みたくても難しい状況があるでしょう。責任があって休みにくいこともあるでしょう。自分が休むと他の人に迷惑がかかって抵抗を感じることもあるでしょう。すでに遅れている仕事ならこれ以上仕事を出せることができないと無理をしたくなる気持ちもあります。休んだ方がいいと笑っていてもなかなか休めない状況もあるはずです。心意気や責任感は素晴らしいですが、体調が悪いにもかかわらず無理をするのはよくありません。無理をするのは自分の決めているのと同じこと。体調の問題は体のことに悪いことがあるということです。悪いことがあるにもかかわらず見て無理をして放置するのはよくありません。体調が悪いときに無理をするとますます体調が悪化するでしょう。体の無理を打って何倍かもしれませんが、これほど痛ましいことはありません。無理をするのは自分の決めているのと同じことです。自分で自分をいじめないでください。一時的に効果があっても限界に達するのは時間の問題です。以前体調が悪かったとき無理をして何とかなったというケースもあるかもしれません。前例があるからといって油断は禁物です。それは運が良かったです。自分の健康を無駄にしないでください。同じ困難でも続くことはありません。あの時は大変なことになっていたかもしれないと嫌いとすることです。体調が悪いときに無理やり仕事をしたことで集中できず、いい仕事はできません。重力が低下してミスをしてしまい、重大なトラブルを引き起こす可能性もあります。無理をしていればなかなか回復できず、体調不良が並ぶことになるでしょう。体調が悪いときに素直に休むことも勇気。体調が悪いときは素直に休みましょう。心苦しいかもしれませんが、勇気を出して休んでください。体調が悪いときに素直に休むことも勇気です。無理をせず休養を取り、自分を大切にしてください。たとえ仕事が遅れることになってもいいのです。仕事より健康の方が大切なからです。健康は人生で最も大切なことの一つです。立ったり立ったりできるのも健康があるからです。遊びに出たり、スポーツを楽しんだりできるのも健康のおかげです。体調が悪いときにきちんと休むことができれば、心を持って自分を褒めてあげてください。健康さえあれば仕事は続けられます。健康があっての人生です。体調が悪いときは無理をせずきちんと休む。未来に向かって力強く進む30の言葉。その13、才能がないかといってやめる必要はない。仕事にできなくても楽しく感じるなら趣味にすればいい。頑張れば才能の話すことはありません。もともと才能がないなら頑張ったことで限界があります。ある程度上達しても仕事にできることがなく、それで耐えていくのは難しいこともあるでしょう。努力が加えることはありません。努力をして能力を伸ばしても、もともと才能のある人には叶わないのが現実です。残念ながら、取り組んでみた結果、才能がないことに気づくことがあるのも事実です。現実に気づいてしまい、大きなショックを受け、目の前が真っ暗になるでしょう。ところが、才能がないと分かったら完全にやめてしまう人がいます。仕事にできないなら続けても意味がない。これだけではいけない。もうやめてしまおう。もちろん、つまらないことだったり、嫌なことだったりするならやめるのもわかります。楽しくないことを無理に続けたことでストレスになるです。やめたことで頼みを置いて、ほっとできるでしょう。嫌な練習や面倒な練習から対抗して自由を満喫できるでしょう。しかし、才能がなくても楽しいことであれば、やめるのはもったいない。楽しいものは楽しいのです。才能がなくても楽しいと感じることなら完全にやめるのは OK です。趣味にすればいい。才能がなくても楽しいことなら方向を転換しましょう。趣味にするのです。趣味としてすればいいのです。趣味にすれば遊びや楽しいとしてすることができます。時には気分転換になったり、ストレス解消になったりするでしょう。友人にちょっと自慢できる時にもなるはずです。趣味からといって活躍できないこともありません。人に上手にできるなら初心者に教えることができるはずです。教えることができれば収入が得られる可能性も無料ではありません。 プロには慣れないかもしれませんが、選挙会でやれば慣れる可能性があります。選挙であっても活躍できたり人気者になれたりするでしょう。趣味は人生を素晴らしくするエンターテインメント。楽しみとしての価値があるなら才能のは関係ありません。才能はなくても楽しいことならやめる必要はありません。仕事にできないなら趣味として楽しむようにしましょう。才能はないが自分には素晴らしい趣味があるとあったらでもよかったと考えてください。趣味は人生を素晴らしくするエンターテインメントです。あなたの人生を彩る素晴らしいものになります。才能はなくても純粋に楽しいならそれだけで素晴らしいのです。才能がなくて仕事にできなくても純粋に楽しく感じることなら趣味として続ける。未来に向かって力強く進む30の言葉。その14、読むスピードを上げたい時は立ちながら読めばいい。今夜立ち読みをしていると不思議な体験をします。いつも読むのを辛さが読めてしまいます。椅子に座って読むと直下で読むスピードが一緒に毎回一緒に上がることになっているでしょう。時には2倍以上早く読めることもあります。特に意識をしても自然と速度状態になってしまいます。普段より早く読めるだけでなく内容もしっかり頭に入ってくるらしいです。なぜこういう現象が起こるか。立ちながら読んでいるからです。まずこういう行為は下半身に力を入れなければいけません。じっと立っているだけでも運動神経を働かせていることになり全身の血流を高めます。また起立姿勢は気持ちを縮め適度な緊張感を出し脳が活性化されます。立ちながら読むと頭が冴えた状態になるため自然と読むスピードが速くなるのです。今夜でこういう不思議な体験ですね。早く読める内容もしっかり入ってくるなら最高です。いつも自宅でも特に早く読めればいいのになそう思ったあなたの要素です。自宅でも簡単に実践できる方法があります。今夜と同じように自宅でも立ちながら読めばいいのです。読むスピードを上げたいときは立ったらいい。私たちは学校で何をたっぷり経験してきました。この読むときも勉強するときも座って行うのが基本です。そのため私たちはいつの間にか読書も勉強も座って行うものという考えが信じています。今は座って読むものという固定観念をなくしてください。読むスピードを上げたいときは立ったらいいのです。自宅でも読むスピードを上げたいときは立ちながら読んでみてください。目の前に椅子があっても座らないようにします。部屋の中であれば立ちながら読んでも周りから変な目で見られません。足がちょっと使いやすくなるのが難点ですが、たまにそういうことを実現できます。部屋の中をゆっくり歩きながら読めばさらに気合を入れて読めるでしょう。この読むスピードを上げたいとき速度を学ぶのもいいですが、難しい方法は不要です。シンプルに立ち読みをしてください。この方法は読むという行為なら何でも通用します。教科書はもちろん小説やビジネス書でも効果があります。仕事の資料チェックの際も立ちながら読むと簡単にスピードに動かせるでしょう。立つ行為は脳を活性化させる働きがあるため、注意力や記憶力を高めます。また、覚醒効果の効果もあるので、うつと眠くなった時も立ってみるといいでしょう。嘘だと思うなら実際に試してみると分かります。その効果を身をもって実感できるでしょう。座りながら読むより立ちながら読んだ方が読むスピードや吸収力がアップしていると分かるはずです。自宅でも読むスピードを上げたいときは立ちながら読む。未来に向かって近づく進む30の言葉。その15、現地かどうかは自分が決めること。どんな時でも今日も元気だと言おう。今すぐ今日も元気だと言ってください。声に出すのが恥ずかしいなら本来でも構いません。するとどうでしょう。本当に元気になってきます。すでに元気な時であれば今日も元気なその仕事で自宅を目指すことになりますます元気になります。現地は心の問題であり気持ちの問題です。自分が今日も元気だと思えば本当に元気になります。心に火がついて熱がエネルギーが湧いてきます。これが自分で自分のテンションもあるということです。落ち込んでいる時でも今日も元気だという意味がある。元気がない時もあるでしょう。辛いことがあって心が沈んでいる時もあるでしょう。悲しい出来事があって涙が止まらない時もあるでしょう。そんな時であっても今日も元気だと言ってください。生きてしまうのです。元気のないのに信じていないと思うのはよくありません。元気かどうかは自分が決めることです。いつも明るい気持ちでいるためにも心が沈んでいることです。嘘でも虚勢でもいいのです。自己暗示を変えることになります。嘘でもそう思えば心に光が差し込み、本当に明るくなります。最初は嘘であっても結果として元気になれば真実になります。元気になるのは簡単です。どんな時でも今日も元気だと思えばいいのです。自分であろうとマインドコントロールであろうととにかく元気になれば目的達成です。結果が良ければ全てよし。今すぐ今日も元気だと思ってください。晴れも曇りも台風も今日も元気だと言いましょう。大きな顔して入院している時も今日も元気だと参照しましょう。元気だから今日も元気だと言うのではありません。今日も元気だと言うから元気になるのです。無条件に今日も元気だと言って自分のことです。未来に向かって力強く進む30の言葉。その16、今日は会えなかったからといって明日は会えないとは足りない。今日はいいことがなくて一日の快感がある状況でした。嬉しいことや楽しいことが一つもありませんでした。ラッキーなこともありませんでした。つまらない一日で笑うことがありませんでした。笑うことが一番ない日もあるでしょう。今日は会えればなんとなく明日は会えないような気がするかもしれません。それは勝手な思い込みです。今日は会えなかったからといって明日は会えないと決めつけないでください。ネガティブになっているときは悪い方向に考えやすいため、考えないように想像しないです。今日は会えなくても明日は会えるかもしれない。明日は新しい一日です。今日は今日であり、明日は明日でありそれぞれの一日です。時間の流れは繋がっていても、終身していなければ新しい一日です。明日のことはまだ始まっていないのですが、どうなるかまだ分かりません。明日はまだ起こっていないのですが、自分の勝手な妄想で明日の可能性を潰さないことです。自由に想像できます。だから自由に想像してください。今日は会えなかったからといって明日は会えないとは分かりません。今日は会えなくても明日は会えるかもしれないと考えましょう。明日はラッキーを信じることが大切です。ネガティブに考えるのではなく、ポジティブに考えましょう。どうなるかまだ分からないことなら良い方に考える方がいい。今日は会えなかったといって明日は会えないとは分かりません。今日は会えなくても明日は会えるかもしれません。今日は会えなかったのであ明日はたくさん会えるかもしれません。明るい未来を想像すれば今すぐニヤニヤしてくるでしょう。これが明日に希望を持つということです。明日のラッキーを信じることが大切です。信じる気持ちが手に届けば恋の引き寄せ、楽しいことや嬉しいことに恵まれるでしょう。明るい明日を信じると明るい明日がやってきます。今日は会えなくても明日は会えるかもしれないと前向きに考える。今日は会えなかったのであ明日はたくさん会えるかもしれないと前向きに考える。未来に向かって力強く進む30の言葉。その17、マイルールを決めたで満足していないか。あなたにはマイルールとして決めたことがあるでしょう。人の悪口は言わない。お金の貸し借りはしない。守りの約束はしない。苦手な人であってもきちんと挨拶をする。週に一度はたっぷり体を動かす。時間に余裕のない状況であっても忙しいバッティングミス。お酒の人なら週に一度は休館日を設けるというルールもあるかもしれません。独自に設けたマイルールが存在するのではないでしょうか。わざわざ自分に厳しいルールを作ってどうするのと思いますが、マイルールは自分の意思のために役立ちます。自分で決めたことは自分の意思で作ったものなので自発的に取り組みます。ところがここでよくは残念なパターンがあります。マイルールを作ったので満足する人は少なくありません。マイルールを作ったことを満足してきちんと守る意識が欠けているのです。今夜でこの方は今、買ったことを満足して読まない状況を見ています。自分で決めたことですからルールを破っても誰も怒りません。国の法律ではないため破ったことではその罰金もありません。自分で決めたことですから、まあいいかと気持ちの余裕がなりやすい。しかし、ペナルティーになってもやはり自分で決めたことはきちんと守ることが大切です。自分で決めたことだからです。自分で決めたことは自分が責任を持って守ることが大切です。上手に自分のコントロールする上でマイルールは大切ですが、きちんと守ることはもっと大切です。僕だけ素晴らしいマイルールを作ったとしても、それを守らなければ意味がありません。自分で決めたことを守るのは難しいことは、ルール変更もあり。マイルールを守るのは厳しいのであれば、条件も少し緩くしましょう。ルール変更はありです。ルールをやめるのではなく、内容を緩和させます。ルールを緩くすれば何度もなさって守りやすくなります。自分で決めたことはきちんと守る。当たり前のことですが、今一度意識しておきましょう。小さなことであってもルールはルールです。マイルールは強いことを守ることに違います。自分で決めたことは何があっても守るというくらいの精神を持ちたい。どれだけきちんと守れば自分次第です。自分で決めたことはきちんと守っていくことが自己肯定感を高めることにもつながります。自分で決めたことはきちんと守る。未来に向かって力強く進む30の言葉。その18、面倒くさいと思うから面倒くさく感じる。心を見せて淡々と取り組めば進んでいく。面倒くさい仕事は本当に面倒くさいですね。単純作業、ルールのあるつまらない作業、興味のない作業、やらないからため息が出ます。体が直感動をします。なんとかやらなくていいことはないかと考えてしまいます。ならば迅速面倒くさくて、ため息が止まないこともあるでしょう。面倒くさい仕事が一つもなければ理想的ですが、そうもいかないことがあります。どうしても、避けずやらなければいけないことがあるでしょう。なぜ面倒くさく感じるのか。さて、ここであなたの要素です。面倒くさい仕事を経験できる方法があります。面倒くさい仕事をするとき、自分のことを振り返ってみてください。心の中で、あ、面倒くさいなと小さくつぶやいているのではないでしょうか。このつぶやきがいけないのです。面倒くさい仕事は面倒くさいと思っているから面倒くさく感じます。ネガティブな自己暗示が働き、気力が奪われます。急に地球の重力が増したような錯覚を覚えるでしょう。すさまじい倦怠感と脱力感に襲われ、暗い気持ちになってしまうでしょう。まだ何もしていないのに、取り組む前から評価の上に違いません。面倒くさいと思うのは、だから通常自己暗示をかけているのと同じです。面倒くさく感じるのは心のつぶやきが原因なのです。心を見せておけばいい。ではどうするか。心の中でもつぶやかなければいいのです。面倒くさい仕事は心を見せてみてください。ロボットになったイメージをしましょう。心を見せて淡々と取り組んでみてください。するとどうでしょう。面倒くさく感じることなく進んでいってしまうはずです。仕事が淡々と進んでいき、気づけば仕事が完了しているでしょう。 これが心のコントロールです。面倒くさい仕事は心を無にして淡々と取り組めばいいのです。一時的な仕事としてすること。面倒くさい仕事は心を無にして淡々と取り組みましょう。ただし、一つ注意点があります。あくまで一時解消として活用してください。心を無にして淡々と取り組むのは小停止の一種です。面倒くさい仕事をするときには効果を発揮しますが、だからといって常に心のものではありません。長期にわたってずっと考える力などで再生が失われます。あくまで一時的な心のテクニックとして活用するようにしてください。最下は私の守りは仕事の効率化を促すテクニックになるはずです。面倒未来に向かって力強く進む30の言葉、その19、自分らしい生き方が一番幸せ。どんな生き方が一番幸せなのでしょうか。あなたが幸せになるためにはどうすればいいのでしょうか。自分らしい生き方が一番幸せなのです。高級ブランド品を持つことが幸せとは限りません。庶民的なブランドの方が自分になっていて自然に感じるならそれが正解です。高級車を持つことが幸せとは限りません。自分には定常者が一体と思うならそれが正解です。家を持つことが幸せとは限りません。賃貸アパートの方が自分のライフスタイルになっていると感じるならそれが幸せです。結婚することが幸せとは限りません。独身の方が自分らしい生き方を実現できると思うならそれが正解です。誰かと比べる必要はありません。比べると相対評価になります。相対評価は人の数だけ基準があるため周りに惑わされて不安定になります。周りに人がこうしようああしようと言われますがそれは上司の意見であり確かです。比べることはやめ自分だけの絶対評価をしてください。絶対評価は自分が決めるものです。絶対評価は答えが一つだけなので安定します。メディアの物差しで自分の幸せを考えてください。あくまで自分の価値観を大切にしましょう。メディアは丸々すべきだといった情報で一定の価値観を吹き込んできます。家を持つべきだ、スマホを持つべきだ、高級ブランド品を持つべきだ、結婚すべきだ、子供を産むべきだ、時には丸々したといった価値観を強要していることも少なくありません。そうした情報に流されそうになりますが大切なのは自分らしさです。興味のないことを無理やりしたところで仕方ありません。自分の価値を感じないことに彼を使っても意味がありません。世の中には言いましょうなんて人の数だけ自分らしさが存在しています。何が自分に心地よいのか、何が自分にやっているのか、その答えを知っているのは自分しかいません。前も前も注意も自分らしく生きていたら美しいように、人も自分らしく生きているのが一番美しいのです。自分らしく生きることが唯一の正解であり、一番幸せです。どこか自分らしい生き方を実現できていますか。自分の生き方を振り返ってみてください。あなたは今どこか自分らしい生き方を実現できているでしょうか。誰かに聞いて分かるものではありません。あなたらしさはあなたにしか分からないことですが、自分に問いかけて自分で答えを出すことが大切です。ちょっと違うなと思うことならば、どこかどうなっているのか考え、軌道修正に取り組んでください。自分らしくない道に進んでいるなら、一旦立ち止まり道をやり直すことも必要です。完全な軌道修正ができないなら、部分的でも段階的でもいいので、できる範囲で軌道修正をしていきましょう。人生を見据えて自分の軌道をしてください。これは自分らしい生き方だろうかと、迷いもみながら自分が進むあなたの人生はあなたのものです。あなたはどれでもなければ怪しい人でもありません。一生感動を持った人間です。幸せになりたいなら自分らしい生き方を心がけ貫いてください。道がないなら救ってください。デザインや選定を気にする必要はありません。恥も歩みも忘れてください。進む道を話すものがいれば勇気を持って生きることです。難しいことかもしれませんが、全力のパワーを持ってすれば可能ではないはずです。自分らしく生きることは生きるかと同じくらい重要なことです。人生で一番大切なことは自分らしく生きることです。自分らしい生き方が一番幸せであることは頭に入れておく。未来に向かって力強く進む30のことだ。その30、今日もいい一日しようと言って一日を始めよう。今日もいい一日だったと言って一日を締めくくろう。いい一日にするために朝を探す意識したいことがあります。今日もいい一日しようです。今日もいい一日しようと言った瞬間、心のスイッチがあります。スムーズに眠気が取れるでしょう。気持ちがシャキッとして気合が入るでしょう。やるとパワーが出てくるようになるでしょう。素晴らしい一日になる予感がしてきて、みるみるテンションが上がり、明るい気持ちが広がるでしょう。一日を気持ちよく始めるようにしないと考えてください。いい一日しようと宣言することで、霊感ないしに生まれ、心と体のエンジンが変わります。結果として本当にいい一日になります。さて、いい一日するために心がけたいことはこれで終わりではありません。一日終わりにも意識したいことがあります。今日もいい一日だったんです。一日を気持ちよく締めくくる終わりない。中心前にコツをやりましょう。今日もいい一日だったと。今日もいい一日だったと。今心の中で安心感が広がるでしょう。今日も一日頑張った自分の認める感覚が生まれるでしょう。映画の穏やかな気持ちになって別になるはずです。充実した一日はもちろんのこと、最大一日や忙しかった一日のことも今日もいい一日だったと締めくくりましょう。一日を気持ちよく締めくくるおまじないです。比べるの一日だったとしてもいい一日と締めくくることです。そう思えないかもしれませんが、考え方次第です。しかしたら反省点が見つかったと考えましょう。失敗したら改善点が見つかったと考えましょう。できないことが見つかったら伸びしろが見つかったと考えましょう。悪い面は見ないようにして、良い面で見るようにしてください。嫌なことや大変なことがあったとしても、気づきや学びが得られた点ではプラスの出来事です。プラスの考え方やポジティブな受け止め方をして、いい一日と解釈してください。いい一日は自然と生きるものではなく、自らするもの。勝負は今日もいい一日しようと思って一日を始めましょう。中心前は今日もいい一日だったと思って一日を締めくくりましょう。問題ですが簡単ですね。口癖にして日々の習慣にしておきましょう。声に出して言うのが恥ずかしいが心の中で念じるだけでも構いません。いい一日は自然と生きるものではなく自らするものです。この二つのおまじないを日々の習慣にすれば日々のリズムが良くなって安定します。勝負は今日もいい一日しようと思って一日を始める。中心前は今日もいい一日だったと思って一日を締めくくる。未来に向かって力強く進む30のことだ。まとめ。その1、一日を過ごしていくから積み重ねていく。その2、新たに話して人を明るい気持ちにさせる。その3、頼みは頭に寄せる。その4、離れていく人を無理に認めない。その5、明日は好奇心直せでどんどん新しいことに対する精神と鍛える。7つのことでどんどん新しいことに対していく。その6、自分の要望が通らなくてもおとなしく引き下がる。できれば感謝の言葉も伝えておく。その7、未消化のイベントは次の楽しみができたと前向きに考える。その8、コーヒーを注文するときはホットコーヒーというようにする。その9、粗品を差し出せても必要なければその場で断る。その10、努力を努力と思わず当たり前の感覚にする。その11、未熟の域を超えても自分は未熟のものと言い続ける。その12、小さなことからといって決してずむしを大切にする。その13、勝手するようになった見る方はプレゼントできないと考えてみる。その14、自分の魅力を認め自分の素晴らしさを引き出していく。その15、早く仕事が終わらないかなと思ったら目の前の仕事を集中して体感時間を短くする。その16、見たい番組は原則として録画できるようにする。その17、聞くの習慣を見つけ社会貢献の精神を養い他に対する執着心を手放す。その18、今日は今日もいい一日しようと思って一日を始める。中心前は今日もいい一日だったと思って一日を終える。その19、きちんと朝食をとって一日をスタートする。その10、真面目を感じるのではなくむしろ真面目を大切にしていく。その11、1位だけでなく2や3にも注目して視野を広める。その12、体調が悪い時は無理をせずきちんと休む。その13、最後なくて仕事にできなくても純粋に楽しく感じることならきちんとして続ける。その14、自宅でも読むスピードを上げたい時は立ちながら読む。その15、無条件に今日も元気だと言って自分を鼓舞する。その16、今日は笑えなくても明日は笑えるかもしれないと前向きに考える。今日笑えなかった分だけ明日はたくさん笑えるかもしれないと前向きに考える。その17、自分で決めたことはきちんと守る。その18、面倒くさい仕事は心を無にして淡々と取り組む。その19、当たり前があると言われたら褒め言葉として受け止めきちんと喜ぶ。その30、自分らしい生き方が一番幸せであることを頭に入れておく。